ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Risna no minasan, kyo 2020年1月28日火曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、エンダさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。サウジアラビアが観光開発基金を設立することについてお伝えします。サウジアラビア観光省は40億ドルの小規投資で観光開発基金を立ち上げると述べました。これは原油安と COVID-19 のパンデミックに見舞われた後、サウジアラビアが経済と多様化するための第一歩です。サウジアラビアの観光省は国内の観光業を発展させるために投資家や民間銀行と協力しています。観光開発基金は株式投資と債券を発表しました。6月22日月曜日にアラブニュースによると、サウジアラビアの観光大臣であるアフメッド・アル・ハティブ氏は、観光セクターが前例のない世界的な課題に直面した時に基金が設立されたと述べました。それでは次のニュースです。米国とロシアが核兵器について話し合うことについてお伝えします。米国とロシアの代表団は6月22日と23日の月曜日と火曜日にオーストリアのウィーンで会議を開催しました。彼らは核制御について議論しました。米国の代表団は、武器管理のための米国大統領特別特使、マーシャル・ビリン氏大使によって率いられました。一方、ロシアは、セルゲイ・リアプコフ外務副大臣に率いられました。米国外務省によると、Voice of America のウェブサイトで引用されているように、彼らは、核兵器管理の将来に関連するトピックについて議論しました。米国は実際には中国が関与することを望んでいます。しかし、中国は振り返し、そのような米国とロシアとの協定に関心を表明していませんでした。それでは次のニュースです。インドネシア、マレーシア、タイは連帯を築き、ニューノーマルの準備をすることについてお伝えします。インドネシア、マレーシア、タイとともに連帯と協力を構築し、インドネシア、マレーシア、タイの成長トリアングル地域におけるニューノーマルのフェーズに備えます。外務省のアジア太平洋アフリカ担当事務局長のデスラ・プラチャヤ氏は、外務省のアジア太平洋アフリカ担当事務局長のデスラ・プラチャヤ氏は月曜日に 提出された声明の中で、COVID-19 に直面するのに十分な力を備えた国は世界にはないと述べました。これらの状況下では、国際的及び地域的協力がますます重要になってきました。声明は、2020年6月22日に COVID-19 パンデミックに関するインドネシア、マレーシア、タイ成長トリアングル協力の強化をテーマにしたインドネシア、マレーシア、タイ成長トリアングルのユニネットの仮想会議の冒頭に発表されました。3つの加盟国は直接国境を接する領域を持っているため、COVID-19 のパンデミックへの対応における協力を強化することが重要です。さらに、インドネシア、マレーシア、タイ成長トリアングル協力は、これまでのところ、接続性の増加、貿易価値、観光、投資などの小地域経済の発展に大きく貢献しています。それでは次のニュースです。インドネシア経済のための財務大臣の予測は、2021年には 5% を返すことができることについてお伝えします。スリムリャニ・インドラワティ財務大臣は、2021年のインドネシアの経済成長は約 5% になると予測しています。その成長は、今年経済が急落ちした COVID-19 パンデミックの後のインドネシアの転機になる可能性があります。6月22日月曜日に、ジャカルタで開催された国会第10委員会との作業会議中のスリムリャニ大臣は、現在、今年の景気後退に追いつくために、懸命に働いていると説明しました。2020年の第3四半期及び第4四半期に経済を改善するために政策全体の合わせが発行されます。今年政府が様々な努力を重ねてきたことで、2021年の経済成長は国民経済の改善の転機となったと楽観視しています。それでは次のニュースです。ワカトビの観光地は2020年4月初旬に再開することについてお伝えします。東南スラウェシ州のワカトビ地方政府は、2020年7月に地元及び外国の両方の観光客の訪問を再開する予定です。ワカトビ地域の観光局のナダ局長は、月曜日に COVID-19 の健康管理規定を考慮して、2020年7月上旬までに国内及び海外からの観光客の訪問を再開できることを望んでいます。彼は今年3月から6月に始まった COVID-19 のパンデミックの間、特に空路による郵送の流れがなかったため、地元、国内、外国の観光客からの訪問は事実上なかったと説明しました。現時点では、地区と地方の COVID-19 タスクフォースを通じて、政府は健康プロトコルを遵守しながら、訪問ルートを直ちに再開することを提案していると述べました。それでは最後のニュースです。マレーシアでは7月1日のスイミングプールの再開を強化することについてお伝えします。2020年7月1日水曜日の現時点で、運動管理命令の実施に関するマレーシア閣僚会議の特別会議は、プールでの活動を開始することに合意しています。これは月曜日にアンタラ通信社が報告したように、プトラジャヤでの衛兵運動に関する記者会見で、マレーシアのイスマイル・サブリ・ヤクブ国防大臣が語ったものです。強化されるスイミングプール活動は、 公共スイミングプール、ホテル、コンドミニアム、プライベートプールです。イスマイル・サブリ大臣では、スイミングプールに加えて、該当する標準運用手順に従って川の観光活動も強化しています。同じ機会にイスマイル・サブリ大臣は、会議はまた各活動に最大250人の閉じた建物での映画館、劇場、オープンステージの活動を承認したと述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシア政府は経済の改善に楽観的についてお伝えします。 COVID-19 のパンデミックはインドネシアを含む世界のほぼ全ての国の経済を混乱させました。今年の第2四半期の経済成長率もマイナス 3.8% に低下したと推定されています。スリムヤニ財務大臣は6月22日月曜日にジャカルタで国会第11委員会との作業会議で、政府はパンデミックの影響に対応するために様々な政策を発表したと述べました。勢いを維持できれば、今年の第3四半期と第4四半期に景気回復が見られることを期待しています。政府はインドネシアの経済は今年の第3四半期に約 1.4% プラスになると予測していると付け加えました。しかし、政府はまたインドネシアの経済がその期間中にマイナス 1.6% に下がるシナリオを準備しています。スリムデニ大臣によると、経済率がマイナスの予測に達した場合、インドネシアは景気後退を経験するでしょう。一方、インドネシア中央銀行のペリ・ワルジオ総裁は同会議で、インドネシアの経済は今年の第3四半期と第4四半期に成長すると楽観視しており、2021年にプラスの影響を出ると予想されていました。その理由は、景気回復を促すいくつかの指標があることです。最も重要なことの一つは、多くの地域、特にジャカルタで適用される大規模な社会的制限の緩和です。さらに、特に中小企業に対して政府からの財政刺激とインドネシア中央銀行からの金融刺激があります。もう一つの指標は、インドネシアへの外国資本の流入の増加です。2020年6月15日までのポートフォリオ投資は73億米ドルに達したため、外貨準備も1305億米ドルに増加しました。これらの指標により、ペリ・ワルジオ総裁は2021年にインドネシアの経済成長が 5-6% のプラスの範囲に戻ると楽観視しています。世界銀行、国際通貨基金、アジア開発銀行などの国際機関もインドネシアの経済成長を 2-5% の範囲で予測しています。この楽観視は、自分たちの経済状況を迅速に回復させたいインドネシア人に希望を与えます。このため、彼らはこれを達成するための政府の努力を支援しなければなりません。政府が経済活動への扉を広げるにつれて、ニューノーマルの秩序に向けた健康プロトコルも確立されました。インドネシアの人々は、インドネシアが経済不況に陥る可能性のある COVID-19 の拡大の第2波の可能性を回避するために、 現行に関するプロトコルを遵守する必要があります。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1939年6月23日にフランスはアレクサンドリアをトルコに渡すことから始めます。1939年6月23日にフランスは当時シリアの一部であったアレクサンドリアの重要な港をトルコに渡しました。数年前に地中海沿岸に位置するアレクサンドリア港は、領土の一部としてトルコに領有権を主張されていましたが、第一次世界大戦の後にイギリスとフランスが証明した協定により、この港はシリアに引き渡されました。しかし、オスマン帝国の崩壊とトルコの新最速大統領であるムスタファ・カマル・アタトルクに選出されたこととともに、当時シリアの植民地支配者だったフランスはアレクサンドリア港をトルコに引き渡しました。次は1993年6月23日に、数学者であるエンドルー・ウィルス・シーがイギリスのケンブリッジ大学でフェーマーの最後の定理を証明することに成功したことについてです。エンドルー・ジョン・ウィルス・シーはイギリス系アメリカ人を教える数学者です。エンドルー・ジョン・ウィルスは300年以上解決されていない数学のパズルであるフェルマーの最後の定理の証明を発見したことで有名です。エンドルー・ウィルス・シーは1953年にイギリスのキャンブリッジで生まれ、キャンブリッジのザ・レイ・スクールで学びました。エンドルー・ウィルスの最も有名な作品は、谷山志村定理を証明することによってフェーマーの最後の定理を証明していました。彼は10歳でフェーマーの最後の定理を知っていて、それを証明しようとしました。フェーマーの最後の定理の証明は1993年6月23日にキャンブリッジ大学で発表されました。最後は2007年6月23日にスジディ博士が亡くなったことについてです。 1993年から1998年までインドネシアの元保健大臣であり、インドネシア大学の元学長であるスジュディ博士は、インドネシア大学の医学部超生物学の名誉教授です。彼の人生の終わりまで、スジュディ博士はインドネシア日本友好協力の長老、流血とインドネシア赤十字病院の会長、そして健康分野の多くの企業の弁務官として活動し続けました。スジュディ博士は2007年6月23日に心臓発作で亡くなりました。就任中、スジュディ博士はインドネシア政府からビンタン・マハプトラ・アディ・プラダナを含む様々な賞を受賞しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は二国間関係の70周年の勢いを利用して、インドネシアと中国は協力を増やすことに合意したことについてお伝えします。インドネシアと中国は2020年6月18日木曜日に仮想高レベル公式会議を開催しました。外務省のアジア太平洋アフリカ当局の局長であるデスラ・プラチャヤ・シーと、中国の外務副大臣であるルオ・ザウズ・フイ副大臣が共同議長として務めました。今回の会合では二国間関係70周年の勢いを利用しました。6月18日にkemru.go.id のホームページで引用されているように、この会議では二国間地域グローバルレベルの両方でのさまざまなコラボについて議論しました。 COVID-19 パンデミックの影響への対象とパンデミック後の準備手順は会議で議論される優先事項です。パンデミックの発生以来、両国は個人用防護具、検査キット、その他の医療機器などの援助を遅らせることを形で緊密に協力してきました。現在、両国の製薬業界はワクチンの製造に協力しており、間もなくインドネシアでの臨床試験の第3段階に入ります。パンデミックへの対応に加えて、貿易、投資、金融協力の強化、ファストトラックレーンの良好回路協力計画、世界海事時空とベルト&ロードイニシアチブの枠組みの中でのコラボの増加、さまざまなレベルでの二国間メカニズムの創業作用の持続可能性と強化など、いくつかの重要な問題についても議論されました。地域レベル及び世界レベルで2つの代表団は ASEAN と中国の協力を枠組みの中で協力を強化するために、地域包括的経済連携協定の完了及びその後のさまざまな協力について議論しました。インドネシア市民の保護の問題は議論のテーマの一つです。つまり、インドネシア市民の乗組員が中国の漁船やその他の領土問題に臨んでいる事件の勝利と解決に関するフォローアップです。インドネシアは乗組員事件を勝利する際の二国間の法的協力及び中国の行政へのインドネシアの乗組員の配置の管理を奨励しています。この仮想二国間会議は両国にとって関心の高い問題の解決と同様に、ますます緊密になっている二国間協力の増加の文脈において、オープンなコミュニケーションを確立し続けるという両国の約束の形です。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Malay, you bring it down. Keroncong mampu strike back to the town. You can like kulihat yang kau sembunyikan. Pura-pura diam dengan sedikit gerak perlahan. Jadi-jadi move on with the groove. Everybody yo, move on with the groove. Percuma saja diam berdiri. Nanti sampai rumah malah pengen denger lagi.
Lagi-lagi-lagi ya terus saja.
Jika begini jadi ingat usia senja. Jika lo kau nanti lebih tinggi dari raja. Nikmati itu dengan pelangkon di kepala. Memang tak lebih hebat dari pengawan solo. Apalagi jika kau dengar alunan gesang. Tapi please dong ayam dengar jangan parno. Lebih baik kita semua ikut
orkestra. So what?
インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソーナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソーナインドネシアです。今回は中部ジャワ州のロンポンケーキをご紹介します。様々な場所に旅行して伝統的なケーキなど様々な地元の料理を味わえばより完全に感じるでしょう。インドネシアのどこの都市でも様々なユニークで美味しいケーキがあります。例えば中部ジャワ州のプルウォルジョ地区に旅行する場合は試してみる必要があるロンポンケーキがあります。明るくてカラフルなインドネシアの伝統的な市場のスナックとは異なり、ロンポンケーキは実際には真っ黒に見えます。一見あまり面白いものではありませんが、非常に 特別な感じがあります。ブルウォール城の特別なケーキはロンポンまたは里芋の葉の茎から作られているため、ロンポンという名前を付けました。里芋の葉の茎に加えて、このケーキはまた小麦粉、モチベーフンおよび砂糖から作られています。詰め物は黒糖と混ぜる粗挽きピーナッツから作られています。それを作るにはモチベーフン、水、砂糖、里芋の粉、藁の粉を一緒に混ぜて混合物に混ぜます。その後生地に少量のココナッツオイルを混ぜて加工したピーナッツで生地を満たし、柑橘バナナの葉で包みます。包まれた生地はすぐに約2時間蒸します。調理されたロンポンケーキは漆黒の色をします。この漆黒の色は小麦粉と柑橘バナナの葉の巻き込むものです。ロンポンケーキは温かいうちに食べるととても美味しいです。歯ごたえのある甘い味がこのケーキの特徴です。しかし寒い場合はテクスチャーが少し粗くなります。このケーキは朝食メニューとして楽しむのに適しています。ロンポンケーキは最大1週間持続するため、お土産としてもお使いいただけます。ロンポンケーキを楽しむことに興味のある方はプルウォール城の伝統市場で買うことができます。ロンポンケーキの価格は1個あたり2000から3500ルピアで買うことができます。リスナーの皆さん、これでパソナネネイシャを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。ボイスオフインディシア。
全国各地の視聴者の皆さん、こんばんは。私、菊谷菊美がお送りするゴシップ番組くだらないニュース、今夜も本当にくだらない活動ばかりのナイフについてくだらないニュースをお伝えいたします。それではどうぞ。
dan orang-orang so aksi. Anies menteri dan politisi, berita tak guna lagi, tidak trending lagi.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は LRI 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発教育局と協力して提供しました。今回はトランスポーターシーウモン、日本語で公共交通機関についてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはトランスポーターシーウモン、日本語で公共交通機関について会話を聞いてください。今回はアパートでケフィンさんはラマさんに大学までどんな公共交通機関が使ったかを聞きました。
Bagaimana cara pergi ke kampus?
Naik bis Transjakarta tujuan Rawamangun.
Oke, terima kasih.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Bagaimana?Bagaimana? 日本語でどうやって、どうやって。 Campus, Campus 日本語でキャンパス、キャンパス。 Pergi, Pergi 日本語で行く、行く。 Bagaimana cara pergi ke kampus?Bagaimana cara pergi ke kampus? 日本語でどうやってキャンパスに行きますか？どうやってキャンパスに行きますか？ Naik bis Transjakarta tujuan Rawamangun. Naik bis Transjakarta tujuan Rawamangun. 日本語で Rawamangun 行きのトランスジャカルタに行きます。ラオマングン行きのトランスジャカルタに行きます。 OK, terima kasih. OK, terima kasih. 日本語でわかりました、ありがとうございます。わかりました、ありがとうございます。リスナーの皆さん、ダイアログにはあなたはBagaimana cara pergi ke kampus? 日本語でどうやってキャンパスに行きますか？と聞きました。この表現に Bagaimana? 日本語でどうやってという疑問詞があります。Bagaimana? という疑問詞は何かをする方法や場所に行く方法を聞くために使用されます。では次の例を聞いてください。Bagaimana cara pergi ke kampus? Bagaimana cara pergi ke kampus? 日本語でどうやってキャンパスに行きますか？どうやってキャンパスに行きますか？ Naik bis Transjakarta tujuan Rawamangun. Naik bis Transjakarta tujuan Rawamangun.日本語で、ラオマングン行きのトランスジャカルタバスに行きます。ラオマングン行きのトランスジャカルタバスに行きます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
bagaimana cara pergi ke kampus?
Naik bis Transjakarta, tujuan Rawamangun.
Oke, terima kasih.
Listener 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Kisah saat kau masih bersamanya. terlihat dirinya tak menghargaimu Adinda. Kau berikan cinta setulus hatimu, namun masih saja dia kecewakanmu. Pantaskah dirinya hadir dalam mimpi-mimpiku? Ku lebih baik darinya, ku lebih indah darinya, ku lebih baik.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はマリーの歌をお送りいたします。まず、ガラオラカチャムンジャリインタンを聞いてみましょう。アスミダ・ダルビッシュとティアラ・ラモンが歌います。リスナーの皆さん、ガラオラカチャムンジャリインタン曲は1982年、タナマ・レコードが プロデュースしたフルマレアルバムに収録されていたアスミラ・ダルビッシュとディアラモのマレーのデュエットの曲の一つです。この歌の歌詞は詩的であり、幸せに暮らしたいと願っているカップルのラブライフについて語っています。歌の音楽自体は歌の歌詞に合わせてゆっくりとしたテンポで非常に悲しいです。それでは皆さん、アスミダ・ダルビッシュとティアラモンによるカロラカチャ・メンチャリ・インダです。どうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of the Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。